君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ご自身の研究はもちろん、そのダンディーなオーラで組織や町と関わり、義歌隊を豊橋の町を進化させた大貝先生もこの春義歌隊を去ります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこの6年間は義歌隊の理事副学長も務めました、義歌隊歴27年、大貝明先生を訪ねます。
大貝先生も豊橋義歌隊を退任されてしまうんですね。
はい、そうです。学長とともに、6年間理事副学長をやってきましたけど、これで任期満了ということで、大学を去ることになります。
私このコーナーを始める前から、もう義歌隊っていうと大貝先生の名前をですね一般市民多いと思いますよ。
まあ、町づくりでいろいろ豊橋のいろんなことで関わってたから、
またお名前があ
、まあ珍しい、
あんまり他で拝見しない大貝明という、お名前は
多分この辺では僕しかいないんじゃない。
もともとご出身は豊橋じゃない、
福岡県北九州市に近いところ。
またね、字が大きい貝と書くまさにこう渥美半島にぴったりな
大あさりじゃないない
つから豊橋義歌隊にはいらっしゃ
る。平成5年の4月からですね。
だからもう FM 豊橋が開局する前から義歌隊の先生をやってらっしゃる。
そうか、そうか。FM 豊橋はその後ですね。
平成5年の秋なんですよ。
あ、そうですか、うん、
ご専門が都市計画まちづくりということでね、さっきもちょっとお話出ましたけれども、豊橋のみならずこのいろんな地域のまちづくりの会議にも加わられて。
そうですね、はい、
ね、その四半世紀前に豊橋にいらっしゃって、豊橋を舞台にこう都市計画まちづくりを考えるっていうと、また僕らとは違った目線でね、豊橋の街をこうご覧になったかと思うんですけれども、どうですかこの四半世紀、豊橋の街は都市計画的には
まあ、僕は豊橋だけに関わったわけじゃなくて、いろんなこの地域、東三河のこともあるし、はい、あるいはその浜松と豊橋とあと飯田ね、三遠南進って言いますけども、はい、こういう広域の地域づくりっていうか、そういうことにも関わってきたし、いろいろなんですけども、まあ、豊橋に限って言えば、僕が来て何年か 2,3 年ぐらいの時に、豊橋の中心部、
はい、
当時はね、都心居住なんていう言い方をしたんですけど、ね、要するに 町にどんどんどんどん人が少なくなるんで、
はい、
もっと町の中心部に住む人を増やそうということで都心居住、今はどちらかというと町中居住という言い方をするんですけども、広小路の今3丁目のところに当時として一番最初だったんだけども、再開発のマンションができてると思うんですけども、はい、あの辺一帯の広小路通りの再開発じゃない、その再生計画っていうのを作ったんです、うん、これはまあ僕が作ったっていうよりも、いや、市役所の委員会で、まあ、僕が委員長を務めて、地元の方と一緒になって、市の計画としてそういう再生計画、結局それがまあ実現、具体的に実現し始めたのが10年後ぐらいなんだけども、うん、まあ、基本的にはそういう考え方に沿って今豊橋の中心部はだんだんどんどん、いわゆるマンションがいっぱい
できてきました。どんどん綺麗な建物が建ってましてね、
はいはい、まあ、そういう意味では最初の頃にやったことが、まあ、現実になってきて少しは役に立ったかなというふうに思って、うん、はい、もう一つはね、ちょっと話をこの機会だからしておくけども、うん、 平成の10年ぐらいからですね、
はい、
二川のいわゆる町づくりっていうかにずっと関わってい
きまして、旧道沿いの、
そう、うん、そこに賞状があるんだけども、
はい、都市景観大賞、
そういうの、まあ、これ単独ではなくて、市役所と大学とあといくつかの団体が共同で、
吊るし飾りの会の皆さんも、
まあ、二川の方
が並んでますね、はい、
まあ、そういうのがまあこういう形で一応成果になって、うん、まあ、二川の町もだからだいぶ今変わりましたけども、うん、二川にはだから長い間ずっと少しずつ関わってきて、町が少し変わった、まあ、そういう意味で、
まあ、義科大っていうと世界を舞台にね、こう活躍しようとしている大学ではありますけれども、一方で地域とっていう取り組みもたくさん行われているわけなんですが、もうその最たるもんがもう大貝先生たち
いやいや、まあそういうことではないかもしれないけど
だって形になって僕らの前に現れてるじゃないですか、まあ、二川にしても、
まあ時間はかかりますけどね、
ああそうですね、まあ大貝先生これで義科大去られますけれども、去った後もまだまだその都市の方はずっとこう大貝先生がたちが夢見た道をこう歩んで進んでいくっていうのはね、ロマンがありますよね、うん、
まあね、ただ、まあ、今だいぶ時代が変わったんで、なかなか町も どういう方向でどういう形で進めて町づくりを進めていけばいいかっていうのはなかなか難しいところがありますけども、まあ、人口が減る、高齢化するいろんな問題がありますよね。
だからこその町中居住、
まあそうだね、それはそう、まあ、それをもう僕らはずっともう20年30年前ぐらいからそういうことを言ってたんだけど、まあ、今そういうことがようやく実際にこう街が変わり始めたっていうか、まあそ、
10年前にそれを唱えてそっちの方向に持っていった大貝先生たちのチームはすごい
先見、まあ、それは僕だけの力ではなくて、世の中全体が少しずつやっぱこう、まあ、僕らのような研究者が、日本の中で僕だけではなくて多くの研究者がやっぱそういうことが必要なんだということを、まあ、言い続けたことで、まあ、自治体とか地域のそこに住んでいる人たちが少しずつ意識が変わってですね、で、それが結果に、まあ、現れてきたのかなというふうに思います。
おかげで豊橋の町は取り残されることなく、むしろこう、ね、まあ、日本の町を、まあ、地方都市をリードするかのような形、お手本になるような形で綺麗な街になってくれてるんじゃないかなと思いますけれども ね、
そ、
ね、はい、でそんな大貝先生なんですけれども、この6年間は研究の第一線から離れて、なんと義科大の理事としても、
はい、
理事っていうのも僕らもちょっとこうなかなか親しみのないお仕事ですけれども、
僕の担当が総務担当ということで、
はい、
非常に多くの仕事を、
何でも屋さん、
何でも屋さん、教育と研究というのは当然大学の中心となるミッションというか、でここはもう一人の理事の先生が基本的には担当して、
はい、
そうではなくて僕はその教育研究を先生方、あるいは学生が大学の中でやるための環境をいかに作っていくかという、そういう仕事を、まあ、総務担当理事としてやってきたつもりです。
なんか都市計画に通ずるところがありそうですか、
まあ、だから最初その6年前に就任した時に、まあ、そんなこともちょっと話したんですけども、総務担当理事って何をすればいいのかなと最初考えて、これはどうも都市計画、今までずっとやってきた都市計画的な仕事に近いのかなというふうに考えたんですね。でそれはなぜかというと、都市計画っていうのは要するに都市の中で、町の中でそこに生活する人がいて、そこで働く人がいて、さまざまな活動が行われているわけですよね、
はい、
でその活動をより良くして、まあ、分かりやすく言えばより良くしていく、みんながより活発に活動できる、よりよく生活できる、そういう環境を作るのが都市計画なんだ、まあ、そういうふうに考えると、この大学の総務担当理事の仕事っていうのも全く その通り、そういう環境を より良くしていくことなんだろうというふうに、まあ、思った次第ですね。
先生や学生たちがよりよく働けるように研究できるような環境、
です、
具体的にはどんなことをやられたんですか。
具体的にはあの図書館の改修であったり、もう一つは学生宿舎、うん、TUT グローバルハウスって言ってますけども、そういった宿舎の整備だったり、あと細々と、いくつもやってますけども、
あの豊橋技術科学大学のキャンパスに皆さん入ったことあるかと思うんですけれども、入ると、まあ、目を引くのが大きな日差しのある図書館ですね、うん、前の図書館も僕覚えてますけれども、うん、まあ見た目、あ、国立大学の図書館だなという真面目な感じの図書館になりましたけれども突然こうポップになって万博のパビリオンのようなワクワク感があって、
そうですね、
その下は黄色いステップがありましてね、は
い、いやだから今までがあまりにもね、うん、その中庭っていうかが殺風景もうちょっとなんか工夫をして、うん、みんながねその中でこう人が学生が行き交って先生方が行き交って、うん、もっとこうキャンパスがキャンパスらしくならないかなっていうのがありましたね、うん、
中に入っても特に1階は図書館でないような図書館といいますかね、
マルチプラザって今呼んでますけども、うん、あのまあ、もともとねこのそういう図書館にしようっていうのは僕が就任する前から計画としてはあったんです、うん、でまあ僕の時代に入って国の文部科学省の補助金がもらえるようになって、うんうん、まあそれで、僕の時に改修工事をやって今の姿になったということで、うん、まあ、あの黄色いあの床とか、うん、その1階の少し細かいデザインとかそういうのは少し僕も口を出して、
はい、ぜひラジオ聴きの皆さんオープンキャンパスとか立ち寄っていただけると楽しいんじゃないかなと思います、はい、
ぜひ来てください、
はい、その他具体的な活動としてはどうでしょう。
もう一つはその本学に、留学生を多く来てもらって、はい、日本人と留学生が一緒に生活するシェアハウス型の宿舎っていうのを、まあ、これ建設する、ってこれあの、まあ、文科省から補助金をいただいて実施しているスーパーグローバル大学創生支援事業という、うん、長い長い、その事業の一環でやってるんですけども、宿舎を作るにあたってですね、うん、その宿舎の設計をただただ我々事務職員がやるんではなくて、うん、学生から提案をしてもらったんですね、はい、で学生が考える学生の理想とするその新しいそういう留学生と日本人が一緒になって生活する学生宿舎の在り方ってどうなんだろうっていうことで提案をしてもらった、
うん、
まあ、その一等賞最優秀賞の案をほぼそういう形の今宿舎が出来上がってます。
グローバルハウス、
グローバルハウスね、うん、まあ、そういう意味では非常に学生提案ということで、うん、それを尊重した宿舎を作ったという面でも非常に良かったかな。でこれは他 の, あの大学の評価の中でもあの第三者による評価外部評価、
うん、
大学の、ね、本学の評価でも非常に高く評価してもらってますので、
うん、はい、そういうふうに持ってった大貝先生たち の, あの見えない努力、ね、うん、
まあ、僕だけの力ではない、まあ、学長大西先生 の, 、はい、あの発想もあるんですけども、うん、まあ、そういうことを実現させたという意味では非常に良かったかなと。
これも理事時代のいい思い出ですね、はいはいはい、それから理事時代の思い出というと
あと、まあ、その環境という意味では、うん、男女共同参画かな。
ああ、
うん、で、まあ、今僕らが、6年前就任した当時は男性の、あ、女性の比率が 教員ですけども教員の比率が、4-5% ぐらいでした、
うん、
でそれをとにかく、まあ、計画的に意識的に、増やさないといけないと、
はい、
全国立大学の中で当時は下から2番目の女性の比率、
まあ、やっぱりこう工学系っていうこともあるんでしょうけども、ね、まあ、もちろんそう、
工学系がもともと全国立大学の下の方にいるんですけども、うん、比率だけで見ると、うん、その中でも一番下の方だったというでこれをとにかくこっちの方には上げたいと、うん、ずっとあのやってきて、うん、今 10% ちょいぐらいかな、だから倍ぐらいに今なってます、まあ、もちろんこれ僕だけでやったわけじゃなくて、この男女共同参画の本部長中野先生っていう本部長の先生がおられますけども、はい、
電子顕微鏡の大先生です、ね、
あの先生を中心にいろいろ取り組んでいただいてます、はい、まあ、人事そのものはね、各系 の、 あの教員選考委員会の中で女性を優先的に採用したりとか、女性限定で公募したりということで、うん、まあ、なんとか、ここまで来ました。
先ほど の、 あの図書館の話でもね、うん、図書館も女性が利用しやすいような環境がたくさん用意されてますね。
そうです、女性だけが使える部屋、っていうのもいくつか用意してますね、
はい、
女性を増やすだけではなくて、うん、女性が本学で働きやすい、研究しやすい、そういう環境もやっぱり作っていくことが必要だということで、取り組んできましたね、まあ、その一つが図書館のそういう整備ですね、まあ、それ以外にもトイレもだいぶずっと長年かけて改修を進めてきましたけども、うん、いろんな改修っていうかをしていくということをやってきました、
はい、
まあ、そういうおかげで男女が一緒になって研究する環境というのも徐々に改善されてきたかなというふうに思います、う
ん、はい、これもこの6年間で大きく機械代が変わったところですね、
はいはい、あとですね、まあ、この安全衛生というのは非常に地味な話なんだけども、うん、今国立大学というのは平成16年に法人化をされました、うん、ということは要するに労働安全衛生基準といいますか、うん、そういう法律に縛られて、労働、安全衛生に関してはちゃんと大学が責任を持って、うん、法の下で管理をしていきなさいということになっています、うん、ですのでみんな実験をしたりとかいろんなことをするときにその安全管理というのは非常に重要な話で、うん、その辺をこう、まあ、やってきたというですかね、
そうですね、
まあ、地道な話です
よ、ね、いやいや僕らが卒業した文系の大学では考えられないようないろんなハプニングがやっぱり工学系の大学はねありうるわけで、
いろんな実験装置があったりとか、うん、化学薬品毒撃物を取り扱ったりということもありますし、あと、まあ、放射線、うん、X 線装置とかですね、 X 線を発生させる装置とかさまざまなそういうもの実験装置がありますから、うん、そういったものに関してちゃんと安全に、まあ、使っていく、うん、まあ、そのための管理っていうのが非常に重要です、
はい、何もないっていうことが最高の状態っていう、
まあ、そういうことですね、
地味な分野ではありますけれども、
まあ、まあでもまあそれも大事な仕事で、うん、特に最近はですね、まあ新しく6年前からに比べると留学生が増えました、
はい、
結局いわゆるそういう実験装置を留学生が扱い方がわからないとか、うん、あるいはその装置の取り扱いの説明書が日本語でしか書かれてないんで、はい、留学生がよくわからないとか、そういうのはまあ英語でちゃんとやるとかですね、うん、ちゃんと留学生に対して安全の教育をするということも非常に今大きく求められてくるようになってきてるんで、うん、まあ、そういったことにも少し意識的に取り組んできたつもりです。
うん、まあ、6年前に理事に就任された時に、まあ、大貝先生にお話伺って、うん、先生の都市計画の研究が生かされていくんでしょうねっていうふうに、うん、私も聞きましたけれども、
まあですかね、うん、
ということは大貝先生も楽しめたんじゃないですか。
楽しめたどうか、まあ、図書館の改修とかね、うん、そういうあたりは楽しめましたけど、うん、まあ、それ以外は本当地味な仕事で、まあ、うん、楽しかったかどうかと言われるとそうでもなかったということかな。まあ、それ以外にもいろんな、うん、楽しくない仕事もいっぱいありますからね。
あ、まあ、
それはもう
それはそうですね、はい、という6年だったなということですけれども、はい、まあ、この理事時代も含めてですね、四半世紀豊橋で過ごされてきましたけれども、その四半世紀前平成5年にいらっしゃるまでは豊橋っていうのは、うん、特にこう縁もゆかりもなく、
91年に 一度学会でここに豊橋医科大に来てます。
ああそうですか。まさかそこに
その後まさか来るとは思わなかった
二十数年も自分がいることになるとは思いもしなかった、
まあ そうですね、
そんな運命の出会いもあったんですね。
運命の出会いというかね、その91年に学会があった時に、その夜の懇親会が終わった2次会かな、うん、飲み屋でクーに出会いましたね。
クー、
クー、わかる、お酒、日本酒、
あ、蓬莱泉ですか。
それだけがその時印象に残ってて、で、その2年後にここにあの赴任することになるんです。
あ、あの空の街かと。
そうそうそう
先生お酒は結構行かれる方で、
そうですね、まあ、当時はまだ若かったんでこっちに来てからしばらくはあの学生と一緒に本当毎週のように駅前のあたりで
空っていうと結構いいお酒なんですけれども、もうそんなお酒が飲める若者だったんですね
そうですね学生と一生瓶をキープしてあっという間に飲んでしまいましたけどめちゃくちゃ金がかかってました
そういったところからもうあの先生とこの東三河の縁は始まっていたという、まあ、そう話ですね、はい、あ、そうですね、九州ご出身ですから日本酒の方は大層お好きなんだと思いますぜひまたあの空を飲みに東三河にも帰ってきてくださいね。
ああ、それは、あ、まあ、当面まだいると思います。
そうなんですか。
去るって言っても大学を去るだけで、うん、あの今住んでるのは僕あの浜松三日日の方ですから、うん、そっちにはしばらくはいますけど。
そうなんですね。
あと役所の委員会とか、うん、そういう仕事はまだ継続してやってるのはいくつかありますので、
ええ、
いわゆるそういう町づくりに関係するような委員会ね、
うん、じゃあ義科大から離れてますます僕らの身近な大貝先生でいてくれるかもしれませんね。
あ、まあ、そうなるかもしれません
ぜひあの義科大関係者に見つからないようにあの活動を楽しんでいただきたい、
まあ、町の中でも、はい、豊橋の中でどっかで会うかもしれません。
そうですね、はいはい、先生ともお疲れ様でした、は
い、
ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、はい、
天白の城。
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナーの時間ですが、今週もこの3月で退任される先生のお話ということでスペシャルバージョン義科大の贈る言葉のコーナーです。義科大に取材に行くともう世界のテクノロジーを支えたレジェンドな研究者たちが普通に歩いているわけです。一体どんな人生訓で偉業を果たし得たのか、研究者の大先輩義科大教授から若き技術者研究者たちへの贈る言葉を届けてもらおうと思います。それが今回の今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました大貝先生からの贈る言葉は、
健康で元気に。まあうちの学生っていうのはもともと高専から来る学生が8割以上でみんな優秀なんですね。で手に技術を持ってるっていうかで、まあ、それなりに考える力もある。ただ一番気になってるのはやっぱりあまりにもそういうことばっかりやってて体を動かさない。ある時期うちの大学の産業医の学校医の先生の指摘として肥満が多いとか、ちょっとだからそういう問題を抱える学生が少し多いんじゃないかっていう指摘もあったりしたんで、やっぱり健康で元気な学生生活を送ってほしいと、まあ、それを一番で、これはねもともともっと振り返れば僕の学生時代の先生が仕事をしていくためにやっぱ健康でないと何もできないと、まあ、健康が第一だということを言われたのを今でも覚えてて、まずはそこからスタートだっていう、そういう意味で、特にうちの学生に言いたいということですね。
天白
ろ、ギカ大。
今日も義科大の名物先生大貝先生とお別れしましたが、実はこの春はボスも6年の任期を全うします。次週3月28日の天白の城は2014年より豊橋義科大の学長でした大西隆先生を義科大学長室に訪ねます。お楽しみに。